ここからは須田慎一郎さんでございます。須田さん、おはようございます。
はい、おはようございます。
今週もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
まずはこちらからです。総理本人、そして二階元幹事長も対象に、裏金議員80人一斉処分の規模と重さは。朝日新聞によりますと、自民党派閥の裏金事件をめぐりまして、総裁である岸田文雄総理自身と二階俊博元幹事長処分対象とする検討に入ったということです。安倍派の幹部を含む政治資金収支報告書の不記載があったことが判明しているおよそ80人と合わせまして、4月上旬にも処分する方針と報じられていますが、さあその処分の規模、重さ、どんな風になってるんでしょうか。須田さん、お願いいたします。
はい、こういったですね、裏金問題に、代表されるんですね、まあ、例えば企業であるとかね、組織、今回は自民党ですけれども、はい、で発生した、こういったですね、問題をどう決着をつけていくのか、そうそう、幕引きをしていくのかというのは、この番組でもですね、私何回か、指摘させていただいてるんですけども、はい、必要、手続きをね、いくつかの手続きを踏んでいく必要があるんだろうと思うんですね、それは大体大きくですね、3つのステップというふうに言われるんですよ。で、一つがですね、まずワンステップなんですけれども、真相を究明していく、実態をすべて明らかにして、で、そしてそれをね、公表していくという作業が必要でしょうねと、で、二つ目のステップとして、それを踏まえた上でですね、責任の所在を明確にして、つまり誰が責任があったのかということを明確にして責任を負わせる、そして最終的にですね、第三番目のステップとして、再発防止施策を講じるということが必要なんですよ。で、そうするとですね、これまでを見ていきますと、政倫審というですね、ところをね、政治倫理審査会というのを開いて、主としてですね、それを指導した、問題を指導した、つまり占い問題を指導したと言われている幹部の人たちに、そこに、出席してもらって真相を解明していくという作業、これが十分か不十分かちょっとね、さておいてですね、その3、ね、ステップを踏みましたよと。そして2番目、今、冒頭話が出てきたようにですね、責任の所在を明確にして責任を負わせるという、ちょうどこのあたりに入ってきてるんですね。で、先だっての日曜日に開かれた党大会で、とりあえず党規則の改正というのが行われましたんで、再発防止策、ただこれについてはですね、法改正、ね、最終的には政治資金規制法の改正、これは与野党で議論して進めていくんでしょうけども、法改正も必要になってくるのかなと、ようやくですね、ここへ来てその2番目のステップというところに、進んでるんだろうと思いますね。
これさあ、その2番目のステップでね、お話しあった通り、さあ誰に対してどれぐらいの重さのものかっていうのが、どういうふうにこれさあ須田さん、今分かってる範囲で収まっていきそうなんですか。
はい、これについてはですね、自民党の、党内の処分という形になるわけなんですけれども、種類がいくつかありましてね、一番軽いのは党則遵守の勧告をしますよと。
これ守りましょうねっていうってこと
ですか。そうです、これ一番軽いんですよ、処分の種類としては、そして続いて戒告、戒めるということですよね、注意を与えるということですね、で続いて党の役職停止、そして続いてですね、国会政府の役職の辞任勧告、これが大体真ん中ぐらいになってくるのかなと、そしてそれに続いて選挙での非公認、
これぐらいになってくるとちょっと重くなってくるわけですかね。
そうですね、選挙での非公認ということは自民党の非公認になりますから、重複立候補はできませんよということであるとかね、選挙を出馬するにあたって党からのバックアップありませんよということですね、続けてですね、重くなるのが党員資格停止と、とりあえず一定期間になるのか、未来永劫なのか分かりませんが、党員ではありませんと、自民党員じゃありませんよということですね、で続けて重くなるのが離党勧告、で最終的には除名、もう自民党から出てってくれというのがこれ一番重いんですが、とりあえずですね、この除名は、という形は取らないというね、方向性を岸田総理が示しているとされていますね、ですから私で思うに、大体ですね、最終的に一番重いケースで、これは、その80人約80人を一斉処分しますけれども、一番重いケースで ね、濃淡はあるんでしょうけども、うん、選挙での非公認もしくは党員資格停止と、うん、まあ、このあたりのちょっと違いが微妙になってくるんでね、うん、ちょっと、あれですけれども、これが一番重くなるのかなと思いますね、
うん、例えばそれで言うと、岸田総理自身はどこに自分自身を処分するわけですか、は
い、ですからそういった意味で言うと、うん、自分自身というのは岸田派のトップですね、うん、領袖ですね、はい、と、うん、そして二階さんについても二階元幹事長についても派閥の領袖ですね、うん、と、つまり派閥に関してですね、全面的に責任を負わなければならない立場にいるわけですから、うん、このお二方か、もちろん、まあ、安倍派ということを考えていくと、うん、まあ、安倍さん亡くなられてますんでね、うん、塩谷は座長ということになるんでしょうけれども、はいはい、まあ、この3人に関してはですね、うん、選挙での非公認もしくは党員資格停止というところになってくるのかなと思いますね、
うんうん、これどうするんですか。例えば党員資格停止としてね、はい、まあ、おっしゃるようにこれがどれぐらいの期間かとなったなきに、この後お話出てきますけれども、じゃあ例えばその6月にもしかしたら選挙があるやなしやみたいなお話あるときは、うん、その人たちは無所属で出るんですか、それとも自民党、ね、資格停止中の山田ですみたいな感じで出るんですどう出るんですかね、
まあ、無所属という、ね、非公認、公認はもらってませんという形で出るんでしょうけれども、はい、そういった意味で言うとですね、先週の末にですね、末にですね、うん、非常に奇妙な噂がですね、うん、自民党の中あるいは永田町で流れたんですよ、うん、それは何かというと、うん、今月4月15日、まあですね、うん、まあ、来月ですかね、うん、4月15日に二階元幹事長が政界から引退するという噂が流れたんですよ、うん、
ほらほら、
でその時はですね、一体なんでこのタイミング で二階元幹事長というと、まあ、高齢ということもあり、うん、そして、後継者息子さんなんですけれども、はい、うんうん、にバトンタッチをするということもありですね、うんうん、次の選挙では出てこないんではないか、うん、で出馬しないんではないかという話が流れていたので、うん、その噂自体ですね、非常に、なんかこう不可思議な噂だったんですね、うんうんうん、でしかも4月15日という期限を区切ってるというところも、なんで4月15日なのかな、うんうん、と当初思ったんですが、うん、週が明けてこの処分の問題が出てきて、あ、ここにリンクしてくる話なのかと、
うん、
つまり、まあ、おそらくですね、最低でも選挙での非公認ということになってくると、うん、もう公認もらえない、もちろん二階さんはですね、うん、小選挙で当選できるでしょうけれども、うん、とはいってもですね、そこに出るよりは、うん、要するに息子にバトンタッチをする、で息子は別に処分を受けてるわけじゃありませんから、うん、党の公認で、自民党公認で出てくると。
なるほど。
で岸田総理もですね、非公認出てもですね、うん、まあ間違いなく現職総理ですから、
で
これ過去の選挙戦を考えるとこれも当選してくるだろうというところで、うん、その辺を意識してるんじゃないかなと思いますね。
とはいえですよ、例えば仮にですよ、で、岸田さんが何だろう、その資格、党員資格停止なのか選挙での非公認なのか分かりませんけれども、
ね、
まあ、どんな形であれ総理ですから応援演説には行きますよね、いくらこう人気がなくなってきてるとはいえ、
いやそのあたりはどうするのかなと、まあ、非公認の人が他の人を、ね、応援するというのもこれもおかしい、
おかしな話でしょ、ねえ、
ですから行かないんではない か、
行かないんですかね、まあ、仮に6月におっしゃるようにこの後の話、選挙があるとしてということなんですけれども、そのあたり、なんだろう、特に党の幹部クラスになってくるとね、
はい、
まあ、来てほしいという人たちもいるじゃないですか、新人若い候補者にとってみれば、
は
い
は
い、
う
ん、
そうですね、
うん、でもその人、党員の資格止まってるよとか非公認だよってなると、はい、行きようないなと思いますし、かといってそれ以上低い、なんだろう、軽い処分だとおいおいっていうのありますよね、
うん、
で加えてですね、うん、非公認のも当選すれば、うん、とりあえずそれで見過ぎ休んじゃうんですよ、
そうなりますよね、
で当選したらまた党に復帰するということに道が見えてきますから、
まあ、選挙が一番のみそぎになっちゃいますもんね、うん、じゃあそのあたり含めてどうなるのかこちらでございます、さあその岸田内閣の6月解散の信憑性のはいかがでしょうか。産経新聞によりますと、立憲民主党と連合、先週15日幹部会の定例の懇談を党本部で開きまして、次の衆議院選挙や来月28日投開票の3つの補欠選挙との連携を確認しました。岡田克也幹事長は、 岸田総理が6月に衆議院の解散総選挙に踏み切るとの観測を示しまして、可能性はかなりあると指摘したとのことなんですが、さあ6月といいますと通常国会の会期末を迎えるタイミングでもありますが、6月解散説は須田さん本当なのかどうなのか、ぜひお願いいたします。
はい、そのきっかけになるのはですね、うん、間違いなく、会期末に向けてですね、うん、まあ言ってみれば野党がですね、うん、内閣不信任案を出してくる、ね、
はい、
それを受けてという形になるんだろうなと思いますけれども、うん、果たしてじゃあ内閣不信任案をね出されたからといってそれがイコール解散になるのかどうかというのは今後見ね見ていかなきゃならないんですけれども、うん、ただですね、今日はですね、ちょっと今日の私のねコーナーは、噂というのちょっと一つキーワードに、
はい、
噂、
は
い、噂、
ネタ1の噂は4月15日に、うん、なんですか、二階元幹事長が引退をするというのが一つですよね、はいはい、ネタ2番目、はい、6月解散があるのかないのかというね、うん、このコーナーに関して言うと、うん、もう一つ噂申し上げますけども、うん、なぜか今岸田首相がですね、うん、これ4月10日に日米首脳会談ワシントンで行うんですけれども、うん、アメリカから帰ってきた後に、うん、訪米後にですね、うん、北朝鮮への訪問を熱望していると。
あ、やっぱりそ、あの前からちょこちょこお話はなんか出てましたけれども、
はい、で北朝鮮へ行くよう行きたいと、そして行って拉致問題を解決していきたいというようなですね、うん、意向を強く示しているというですね、うん、まあ、これもあれですよ、あくまでも噂、うん、しかも何箇所からもですね、私はその噂を、耳にしましてね、いろいろと取材に今動いている最中なんですけれども、うん、じゃあその心はその噂の、ね、うん、はい、なぜそういう流れてるのかっていうと、訪米そして北朝鮮訪問し拉致問題を解決したならば、うん、ここら辺から反転攻勢、つまり、うん、内閣支持率も上がってくるんではないか、国民の信頼も回復できるんじゃないのかというところを見込んで、うん、となると、うん、そのあたりでですね、うん、それを一つのきっかけとして解散総選挙が一挙に流れていくというね、
うん、
そういう見立てもないわけじゃないんですね。
確かに北朝鮮からでいうとキム・ヨジョン氏からもですね、なんかそういった形のシグナルが、あれ今年入ってからでしたっけ、須田さん、ちょこちょこと出たりしましたよね。
そういった意味で言うとですね、うん、まあ、キム・ヨジョン氏が言っているのは、うん、拉致問題の、うん、がもう解決したんだと、
うん、
ね、決着がついたんだということを、ね、前提とするならば、
うん、
まあ、交渉してもいいよと、協議をしてもいいよというような言い方をしている。うん、ただこれ、キム・ヨジョン氏であるということが一つの、ね、ポイントなんですよ。
うん、
つまりトップじゃない、
そうですね、
キム・ジョンナム氏ではない、
ない、
うん、ね、ということ、キム・ジョンウン氏ではないということが、うん、一つのポイントであって、
うん、
まだまだその辺は、詰めの余地があるのかな、交渉の余地があるのかなと思いますけれども、うんうん、ただこれも一か八かの博打ですよ、
そうですよね、
北朝鮮訪問は。
そうですよね。
ね、
うん、
ただ今の現状を見てみると、これだけ内閣支持率が下がってきている中で、はい、その大博打を打つ可能性も必ずしもないわけじゃない、うん、ということだと思います、ね、
だってね、ご家族の方からするとね、ね、待って、まあ、おそらく向こうで待ってくださっている家族の方を、ね、一日でも早く日本に帰ってきてほしい、戻したいと思われるわけじゃないですか、
はい、
これも一点間違ってお話全部またみたいになってくるとですよ、いろんな形で、そうするとまたまたえらいことになるわけじゃないですか。
そうですね、
うん、となってくると、まあ、そう、あ、おっしゃると、はい、はい、でなってくると、なんだろう、ご家族の立場からするともちろん解決してほしい、一、うん、日も早く帰ってきてほしいと思うありますけれども、なんかそれをこう清掃の道具みたいに使われちゃうとどうだろうなと思うところもきっとあるような気がするんですけどもね。
いや、
う
ん、おっしゃる通りなんですよ、ワイさん、まさにおっしゃる通りでね、
うん、
要するに清掃の具、もしくはですね、自らの支持率回復のために、うん、あるいは選挙で勝つためにというのであれば、
うん、
あまりにも私もですね、動機が不純なんではないかなと、果たしてそれでいいのかどうなのか、
うんうん、
でこれがじゃあ、結果往来でね、
うん、
拉致被害者の方々がですね、うんうん、帰国の道につくということがあるならば、
もちろん、
はい、まあ、一定程度その辺は目をつぶりますけども、
うんうんうん、
じゃあこれがですね、うん、全く成果がないということになってしまったときにですね、うんうんうん、でこれは何も、岸田首相自身が責任を負うわけ だけが覆えばいいという話ではなくてね、そうそう、うんうん、この日朝関係という点を考えてみると、拉致問題ということを考えてみると、うんうん、全部ぶち壊しになってしまうんではないかなという感じもしなくもないですよね。
まあそのあたりがまあね、とはいえその今須田さんおっしゃっている複数の筋からそんなお話がということは可能性としてみればゼロではないということですもんね、お話だけ聞いてるとね。
そうですね、ですからそこまで追い詰められてしまったのかなという、ね、気もしますし、でもう一つはですね、公明党の石井幹事長が、BS のテレビ番組でですね、次期衆院選は今年9月の自民党総裁選後の可能性が高いだろうと、まあ、秋以降だよというふうに、まあ発言しているわけなんですけれども、盟友である公明党のですね、でこの石井幹事長という方は次の、ね、公明党の代表選ではおそらくですね、山口那津代表からバトンタッチをして公明党のトップにつかれるんですよ。でこういう言い方をしているから、すぐの解散はない、今国会中の解散はないというふうな指摘も出ているんですけれども、これはこれでね事情があって、で石井幹事長、ね、はですね代表になるにあたって今現在ですね、比例区選出なんですよ。
はい、
でやっぱり代表というところを考えていくと、ちゃんと小選挙区で勝つということが、やっぱり、これだけ政権与党の代表としては必要だろうということで、次は選挙区から出てくるんですね。
はい、
で埼玉の選挙区なんですが、この方ちょっと選挙弱いんですよ。で弱いだけにですね、逆にこれ普通だったら、自民党の候補者が公明党あるいは創価学会から支援を受けるというケースが一般的なんですが、石井幹事長の場合はですね、自民党の全面的な協力を今要請している最中で、自民党の埼玉県連もこれに応じてるんですね。でただですね、問題なのは、今、今日の週刊文春、そして今日の裏ネタでもご紹介させていただくんですけれども、
はいはい、
ね、今埼玉、自民党の埼玉県連、埼玉県議団をめぐってですね、とんでもないスキャンダルが今吹き出してきてですね、で早期の解散をしても自民党は動きそうもない、動けそうもないという今状況になりつつあるんですね。
ほうほうほうほう。ではそのあたりはじゃあ裏ネタでまあがっちりお聞きするといたしまして、
はい、
その意味で言うと何だろう、その埼玉県連とか含めてなんですが、そのあたりどういう形で候補者出していくのかまだまだ混沌としてる感じなんですね。それで言うとね、
だから石井さんとしてはすぐの選挙嫌だよっていうことを言ってる。だから公明党は、ね、早期の選挙は反対するのかなというような、そこを押し切ってじゃあ岸田さんは、この6月解散というのはできるんだろうかと、
でも確かにそれでさっき冒頭のニュースでもありましたけれども、はい、例えば島根一区もですね、自民党の錦織さんとそれから立憲民主党の亀井さんとの一騎打ちで、なんならそこに共産党も乗っかってきてて、なんならちょっと亀井さんこれチャンスあるんじゃないかみたいなのがあったわけですよね、錦織さんに対して、
今一番いい指摘が出てきたんですけれども、これもねかなり確実な噂なんですけどね、何かというとですね、要するに野党共闘、ね、
はい、
が緩やかな形でどうも水面下で形成されつつありそうな雲行きになってきたんですよ。でそれどういう野党共闘っていうとすぐね立憲民主党と共産党というふうにイメージされてしまいますけれども、はい、そこに実はね、日本維新の会国民民主党も乗っかってくるんではないか、ね、で野党共闘というとですね、完全に一つの選挙区に一人立てましょう、ね、一人立てた人の一人はですね全面的に野党は応援しましょうという形なんですが、そうではなくて、今回の野党共闘について言うと、例えば、関西大阪の選挙区においては日本維新の会が立てると、ね、でそれに対しては立憲民主党はもう、支部長あるいは候補を決めているところは遠慮はする、そこは立てるけれども、それ以外は遠慮をする、共産党も立てない、で維新の会で頑張ってやってくださいね、応援にはあえてはいきませんよと、で共産党は共産党で、これまでの議席プラスアルファのところは立てていきますよと、立憲民主党は立憲民主党で立てますけれども、そこに対しては日本維新の会は、候補者を立てないように調整をしますというような緩やかな、どうも野党共闘という協議が水面下で行われている節があるんですね。
なるほどな、そのあたりが、まあ、その準備がじゃあその6月なのか9月なのかみたいなところになってくるというところなんですけども、分かりました。ではもう一つだけいきましょう、こちらです。 ホンダと日産が協業へ、変革期を迎えている自動車業界への影響はというところでございます。読売新聞によりますと、先週金曜日、ホンダと日産自動車 EV 電気自動車分野での戦略的提携に向けた検討を始めると発表しました。中国などの新興メーカーが台頭する中で、 EV 向けの基幹商品の共通化を軸に事業の効率化を目指すと報じられていますが、今100年に一度の変革期といわれる自動車業界、この2つのメーカーの協業、日本の自動車産業にどんな影響を須田さん与えるんでしょうか。
これからです、まあ、今のです、ね、日本の産業、ものづくりをの中心になっているのは間違いなく自動車産業ですよね、
はい。
でただその自動車産業といっても、日本の自動車メーカーはですね、ちょっと、2つの陣営に分かれてるんですよ、
はいはい。
それは2つの陣営ってどういうことかというと、とりあえずしばらくの間は、これマルチパスウェイという言葉なんですけれども、まあ、複数の自動車といったらいいんですかね、
はい。
複数の、自動車を作って、それを売っていく、複数の経路というふうな、ふうに訳されるんですけどね、これトヨタに代表されるように、はい、EV の一本足打法、つまり電気自動車の一本足打法だけではなくて、ハイブリッドカーであるとか、あるいは、水素をですね、燃料とする、電気自動車を、作っていきましょうというね、そういう、まあ、考え方を持っているところと、そして、電気自動車に、経営資源、人物、金を全部シフトしてやっていきましょうという日産、ホンダ、陣営に分かれてくるんですよ。そういった意味で言うと、今回動きを見せたのは日産、ホンダなんですけれども、日産はですね、バッテリーの再利用であるとか、充電ネットワークのですね、充電をする、電気自動車に充電をする、そのネットワークの整備に、一律の長というのはですね、強みがあるんですね。
そうなんですね。
ホンダはここに大きく出遅れてるんですよ。で、今後のですね、EV 電気自動車の展開を考えていくにあたってですね、鍵を握っているのが、このバッテリーなんですね。2つポイントあるんですが、1つはバッテリーなんですよ。で、このバッテリーというのはどうでしょうね。今、スマートフォンをね、考えてみてはいただいて分かる通りですね、バッテリーの寿命が尽きてしまうとですね、まあ、それを取り替える、もしくは、スマートフォン自体を買い替える。これ、スマートフォンぐらいのね、価格で、ですと、それができるんですけれども、買い替えもできるんですけどね、自動車高いじゃないですか。
そうですね、
じゃあ、バッテリーの寿命が消えたからといって、電気自動車買い替えるという選択肢はありえないんですよ。
そうですよね。
じゃあ、これをって、取り替えるというところですけれども、要するに今まで使っていたバッテリーがですね、全く無価値なものになってしまって、で、新しく買い替えるとなると、結構これコスト高くついちゃうんですよ。
はい。
ですから、その再利用ということが、つまり、非常に安価に安くですね、バッテリーを交換してくれる、あるいは長寿命のバッテリーを開発するというところがどうしても求められていくんですけれども、やっぱり、それについて言うと、ライバルの足元にも及びませんけど、日本の自動車メーカーは、例えば BYD、中国のメーカーがありますよね。ここはですね、もともとバッテリーメーカーなんですね。
もともと BYD は
分かりました、はい。じゃあそのあたりのお話、ちょっとお知らせ挟んでさらに詳しくお伺いしてまいります。上泉雄一のエーナー専門家スペシャル、激論大阪春の陣、4月20日土曜日お昼1時から大阪梅田上昇ホールで開催。出演は高橋陽一、須田慎一郎、石田英二ほか。チケットは現在販売中、詳しくは番組ホームページをご覧ください。増田さん、ホンダと日産が協業していって、その特にバッテリー分野で強い日産にですね、ホンダ寄り添っていこうと。で、中国では EV 大手の BYD はもうバッテリーは非常に強いものがある。さあ、増田さん、ところでこの今後ね、この EV の普及っていうのは世界でどうなっていくのかなんですけれども、
最近入ってきたニュースによるとね、トヨタの決算が絶好調 で、でなおかつですね、ハイブリッドカーが、たくさん売れてると、大量に売れてるというね、ニュースが入ってきた。で、加えてですね、今年11月のアメリカ大統領選挙ではトランプ大統領の再選する可能性が高くなってきている。そういった中でトランプ元大統領 統領はですね、うん、まあ言ってみればその化石燃料に関してはですね、どんどん使っていくぞと。
そうですよね。そうおっしゃるようにトランプ大統領前大統領の動き以下によってそのあたりまた変わる可能性あるわけでしょ、
うん、
そうなんですね、ですからこの EV 電気自動車というのは非常に政治的な色彩が強いんですよ。
そうですね、う
んなおかつ補助金頼みというのが現状でありますからね、
はい
多額の補助金つまり EV を買ったことによって補助金がもらえるということで EV が普及しているというそういう側面もある、うん、でそれについてもやめていこうというね動きがヨーロッパなんかでも起こってきている、
うん、
ですから先行く不透明なんですが、うん、ただ私はですねじゃあ EV が全くなくなるとかね、うんこの勢いが落ちていくというふうには見ていない、うん、どうしてかっていうと、うん、近未来、これはもう10年も経たないうちにですね自動運転自動車っていうのが登場してくるんですよ。
そうですね、
まあ、運転支援という意味でね、うん、でそういったその自動運転送出機っていうのはですねやっぱり EV との親和性が非常に強いんですよ、
うん、
EV だからこそそれができるという、ね、状況がありますから、
うんうん、
ですから、その、ね、EV がなくなるってことはないし、うんその勢いが衰えていくってこともあまり考えにくいっていうところを考えていくと、うん、日産ホンダ陣営はそこにかけたのかなと思いますね、
うんうん、そうやって思うと今聞いてると、まあ近い将来なのかどっか見えてる範囲で自動車業界の再編みたいなところっていうのはさらにこうなんかあるような気がしますね。お話聞いてるとね。
そうですね、やっぱり、ね経営資源人物金をですね一極集中していかないとですね、うん、開発コストが莫大にこれかかりますからね。
でもなんかそこに本当どこかで政治的案件も関わってくるっていうところがなんかね複雑な働いてる方とするとおいおいっていうのあるじゃないですか、
うん、
僕ら一サラリーマンの立場からするとね、それによってなんか方針どう大きく変わったぜみたいなところも大変だな。はい、では続いていきましょう。こちらでございます。さあ消息不明の中国人教授、中国での行方不明はなぜ起きるんでしょうか。神戸新聞によりますと、神戸学院大学に所属する中国籍の高志雲教授が昨年の夏に中国に一時帰国して以降連絡が取れなくなっているということが今週月曜日大学への取材で分かりました。今月中旬に中国の在大阪総領事館に所在を問い合わせたものの月曜時点で回答ないということで、まあ、こういったケースがたびたびあるそうなんですが、さあ須田さん一体何が起きているのかということなんですけどもね。
ええうん、現実もなぜこれがね、この方がですね、
はい
この大学教授が、うん行方不明になって、まあ、おそらく間違いなく拘束はされているんですけれども、
はい、
なぜ拘束されているのか、足止めを食らっているのか、そして所在も明らかになっていないのかという、その真相というのが全く見えてきてないんですよ、
うん、
ですから、まあ、いくつかのルートでですね、うんまあ、大阪の、まあ、所管している中大阪総領事館、中国のですね、
はい
ここに問い合わせてもですね全くのなしのつぶてという状況が、続いているわけなんですけれども、
ね、
まあ、言ってみればですね今中国というと反スパイ法というのがありますよね、
うんうん、
で反スパイ法というね、まあ、去年7月にですねスパイ行為の定義が拡大された、
はい
改正反スパイ法なんですけれども、
うん、
ただ、何をやったらねこの法律に抵触するのかというのがよくわからないんですよ、
は
い、
私これについてなんですけど、うん、1週間ほど前に中国に取材に行ったメディア関係の知り合いがいて、
うん、
でその人に話を聞いたら、うん、飲食店でこのお酒は習近平国家主席が飲んだことがあるお酒ですっていう風に出してもらったらしいんですけど、
うんうん、
その瞬間に店内にブザーが鳴り響いて警察が来たらしいんですよ。習近平っていう名前を出しただけでブザーが鳴っていろんなところに監視カメラだったりとか、まあ、メディア関係ということで、まあ、注視されていたかもしれないんですけど
店内で、
はい、名前を出しただけでそんな風にブザーが鳴ってっていうのを本当にまさに1週間前にそういう話があったそうなんですよね。
ねえ、
うん
ですから不用意にですね、うん、その禁止されているというかですね、うん、問題の、ねうん、ワードをですね、うん中国人との間でやり取りをする、
うん、
あるいは、ね、政府関係者に接触をする接触してね、はい、何かこう国家機密を盗み出すんだったらまだしも、
うん、
接触して何かこう会話をやり取りするということだけでもどうも拘束されてしまう可能性が出てきてるんですね、
うん、
ただ、
はい、ごめんなさいどうぞすみません、
ですからやっぱりそういった意味で言うとその法律がどういった ったもので、何に違反したら、その法律違反になるのかというのが明らかになっていない。つまり、法による統治じゃなくて、あ、こいつは捕まえようと思ったらいつでも捕まえることができるというのが、一番大きなリスクなのかなと思いますけどね。
いよいよ、だって、アステラル製薬のね、日本人男性については、いよいよ裁判がね、起訴するかどうかというところがあるそうなんですけれども、はい、ただ今ね須田さんもお話しされて聞いているとですよ、例えばそれこそ今の中国の経済状況を含めてですけど、じゃあビジネスをやっていこうといった時にですね、やっぱこの状況だと向き合い難しいなっていうふうに考える企業多くなってきませんか。やっぱり
いや間違いなく多くなってくるでしょうね、でなおかつそういった裁判が行われた場合は非公開なんですよ、全く公開されてないんですよ。ですから、まあ、そういった意味で言うと法による統治というのが、つまり誰かを処罰罰するためにはですね、まず法がなければなりませんよと、でその法律に違反してるから罰せられるんですが、その際には公開された裁判で誰もが検証できる裁判 でなおかつですね、具体的な証拠がないとなりませんよというのが、これは近代国家の法律に関する考え方概念なわけですよね。これをいわゆるルールオブロー、法による統治というふうに言うんですけれども、その法による統治が全く確立していない、そういう状況の中で商売やろうと思ってもですね、まあ相手の、ね、思惑だけで、あ、これは法律違反です、あなたは罪に問われますというふうにやられたんじゃ、もう危なくてやってられないという状況になりますからね。
そうですよね、まあ、そのあたりそうなってくると自身でもこう首を絞める形になってくるんじゃないかなと我々は思うんですが、そうでないところで動いてるってことなんでしょうね、今話聞いてると
。いや、ただその一方で、じゃあ経済的に潤う、成長していく、ね、利益を得るということよりも、やっぱり習近平体制をですね、いかに維持していくというところに軸足が大きく移ってるんだろうなと。ですから、まあ経済成長なんかしなくてもいいんだと、習近平体制が続いていく方が、ね、より優先度が高いんだという、まあ、考えてみりゃね、そういう独裁国家、ね、専制主義国家においてはですね、ありがちな考え方なんですけども、そっちへ中国は大きくシフトしたということですね。
そうでしょうね。しかもそれでいて、あと島しょ国への投資という名の貸し付けという名の投資、いろんな形はありますけれども、そのあたりを見ているとかなりそういった国々がやっぱりその経済力を当てにしているところっていうのはあるわけなんですもんね。
ですから、日本だって、これ中国との経済の結びつきは非常に強いわけですけれども、まあ、そういった方向にシフトするということは日本経済にも、あるいは日本の、社会全体にも大きな影響を与えますし、でなおかつ、香港もですね、国家安全条例が成立しましてですね、今月19日にですね、そういった意味で言うと、もう本土並みに、中国本土並みにですね、まあ、言ってみればそういう、スパイ摘発というのが、激しくなってきたということで、香港からもどんどん企業は撤退していく方向になっていくのかなと思いますね。
これもでも本当もし虎ではありませんが、トランプさんが大統領になった場合、このあたり中国との結びつきがさらに今度はある意味で強くなってくるのかどうなのかと、もうオタクはオタクでやりましょう、うちはうちでやりましょうなのか、またまたこれも先見えないところありますが、まあ、そのあたりはまたイベントでじっくりとお話をいただくといたしまして、須田さん後半戦ではじゃあその埼玉のお話、今日踏み込んだところまたあるということなんで、楽しみにしております。また後ほどよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
はい、取れたてピックアップニュース、
こだわりの朝取れニュースをご紹介。まずはこちらから、
はい、
読売新聞によりますと、昨日午前8時半ごろ、山口県下関市の離島睦礼島の北北西の海上で韓国船籍のタンカー巨四さんが転覆しているのを門司海上保安部の巡視艇が確認しました。乗組員の外国人11人のうち9人が救助されましたが、8人の死亡が確認されていて、1人は命に別状はないということです。
本当に全国的に風がきつくて、暴風警報も発令されていたということで、最大瞬間風速22メートルを超えてたということですから、相当な数だったと思いますけれども、現在も残る2人の捜索続けているということなんですが、本当にこの水温も非常に厳しい状況ですからね。
続いては来月投開票の補欠選挙にまつわる話題を2つご紹介します。1つ目はこちらです。スポーツ報知によりますと、 IR 汚職事件で収賄罪などの罪に問われ、22日に東京高等裁判所で第2審の判決を控える元衆議院議員の秋元司被告が昨日都内で会見を開き、 公職選挙法違反の罪に問われた柿沢未途被告の議員辞職に伴う衆議院東京15区補欠選挙に立候補すると表明しました。
はい、さあ東京15区どうなっていくのかということなんですが、すでに日本維新の会からですね、元会社員の金沢由衣さん、はい、共産党が小堤東さん、
はい、
参政党が看護師の吉川里奈さん、そして日本保守党はですね飯山あかりさん、いずれも新人の擁立検討しているということで、
はい、
さあこのまま秋元さんはですね22日の判決が有罪なら無所属で、無罪の場合は自民党の公認申請するということなんですが、党の自民党はまだ公認決めてないということなんで、さあ一体東京
選挙
どういうふうに、ね選挙戦になっていくんでしょうね、
はいはい、そんな補欠選挙にまつわる話題2つ目はこちらです、はい、産経新聞によりますと衆議院島根1区補欠選挙を控え、自民党の茂木敏充幹事長と立憲民主党の岡田克也幹事長が昨日応援のためそれぞれ現地入りしました。島根1区補欠選挙は与野党対決となる見通しで、派閥パーティー収入不記載事件などで自民党に逆風が吹く中、茂木氏にとっても党運営を担う幹事長として求心力を維持できるか正念場の選挙となりそうです、う
ん、あの島根一区はですね共産党が立候補の擁立を見送ったということで、
はい、
立憲民主党前の衆議院議員の亀井明子さん、こちらを自主的に方針する表明という、共演支援する方針ということで、まあ一方でですね、自民党はどういうふうにやっていくのか、まあこれね、はい、
うん、
いやこちらも本当に実は非常に厳しい戦いというふうに言われてますから、
はい、
さあその細田さんの弔い合戦になるのかどうかですよね、はい、
続いても政治の話題です。読売新聞によりますと奈良県の山下真知事が就任後初めて編成した新年度当初予算案が19日夜奈良県議会特別委員会で否決されました、うん、はい、
あのこちら25日に、まあ、本採決があるということなんですけども、この状況だと非常に厳しいというかところかもしれませんけれども、はい、でも深夜までのあの映像を見ておりましたけども、11時半くらいまで続いたって、かなり遅くまでやってましたからね、はい
はい、続いてはこちらの話題です。読売新聞によりますと江戸時代の浮世絵師葛飾北斎の版画富嶽三十六景の全46作品が19日ニューヨークで競売にかけられ、日本円にしておよそ5億4000万円で落札されました。
すごいですね、全46作品富嶽三十六景揃うと相当だと思いますし、あの皆さんよくご存知の神奈川沖浪裏、
はい、
そしてあの赤富士と言われているね外風改正などなどというところ、はい、一度は皆さんもなんかどっかで見たことがあるということなんですけど、まとめて出品されたのが2002年以来ということですから、これまた一回全部揃ってるところ見てみたいね、どうなるかね、
見てみたいですね、はい、ニューヨークに行かないと、
うんうん、
続いてはスポーツの話題です。読売新聞によりますとアメリカ大リーグドジャースの大谷翔平選手は20日韓国ソウルで行われたレギュラーシーズン開幕戦となるパドレス戦に2番指名打者でフル出場、結果は5対2でドジャースが勝利し、大谷選手は2安打1打点とチームの勝利に貢献しました。
やっぱりダルビッシュ投手との対戦は胸が熱くなりましたね、
ドキドキしました。
しかも昨日はあの松井裕樹投手もね、パドレス登板したということですから、はい、結構見に行かれた方にしてみればお得な、
うん、
お得な、
なんかこう日本の試合を見ているかのような
本当そんな感じよね、
はい、
で今日は、ね、ドジャースは
山本さんも、ね、
登板ということですから、はい、ますます楽しみです、
はい、続いてはこちらのニュースです。朝日新聞によりますと北大阪急行電鉄の23日の延伸開業を前に、箕面市と北大阪急行電鉄は昨日箕面市立文化芸能劇場で開業記念式典を開きました。北大阪急行電鉄は南北線を千里中央駅から北へおよそ 2.5 キロ延伸し、箕面線場半大前駅と箕面茅野駅の2つの駅を新たに設置します。
まあ、この辺りがですねこの開発決まってからずいぶん暑いということで、はい、あの開けてきまして、
そうです、
ね、あの御堂筋線今乗ってると今まではね千里中央行きっていうのが一つだったんですが、はい、これから箕面茅野駅行きということになってまいりますんで、さあこの辺りまた大阪北部の雰囲気も変わってくるというところでございます。